皆さんおはようございます。姿勢クラブ佐藤博正です。第260回むつ市議会定例会において通告に従いまして一般質問をさせていただきます。理事者の皆様には明確なご答弁をよろしくお願い申し上げます。先日市議会議員団で大港海上自衛隊基地内を近藤総監のお計らいで視察をさせていただきました。議員の中には初めて基地内に入った方もおり、今の国防上での大港基地がどれほど重要な施設であり、重要な任務を受け持っているのかを、私自身も含めて実感をさせていただきました。また、足先の先端まで行かせていただき、ジオパークの観点からも大変重要な資源であると再認識をさせていただきました。まあ、何かと新聞紙面等で賑わっております大港海上自衛隊基地改編ではありますが、そこには自衛隊という基地に自衛官としてむつ市に生活している皆さんがたくさんいらっしゃるということです。今回の諸問題で市長は記者会見等で発言していらっしゃいますが、自衛隊とは今までと何ら変わりない密接な関係を確固たる意思を持って継続していただけると思っております。私は自衛隊の OB でも何でもありませんが、今現在我が息子2人が大港海上自衛隊に現役自衛官として勤務する親としての立場であり、自衛官の皆様の生活を守りたい一市民としても、明治35年大港水雷団の設置から124年余りの自衛隊との皆さんとの絆を大切にしていかなければならないと思っております。それでは3項目4点質問をさせていただきます。まずは1項目目。教育行政について2点お伺いいたします。1点目はむつ市教育研修センターの活用状況をお伺いいたします。2点目は学校教育費、学校運営費は物価高騰に対応できているのかをお伺いいたします。子育て支援という名のもと、各自治体では無償化競争のように打ち出されてはおりますが、確かに学校にかかる経費は少なからずご負担になっているのではないとは思いますが、しかし基本的なものがおろそかになっていては本末転倒なのではないかと思い、この質問をさせていただきました。続きまして2項目目、福祉行政についてお伺いいたします。買い物支援についてお伺いいたしますが、1月の定例記者会見において、買い物支援に着手する旨の発表がなされたところではあります。買い物支援の必要性を認識するに至った経緯、あるいは問題意識をお伺いします。また記者会見の際、町内若手職員によるプロジェクトチームお買い物ビジョンバージョン1が結成されたが、結成の意図とその成果を含め、また今日に至る活動の中で浮き彫りになった課題についてもお伺いいたします。3項目目は次世代エネルギーパーク構想でありますが、むつ市は太陽光、風力、地熱、トマト工場など再生可能エネルギーの活用を進めておりますが、体験等設備を整備した次世代エネルギーパークについて取り組みを考えてもいいのではないかと思っております。どのような考えをお持ちなのかお伺いいたします。以上3項目4点を壇上からの質問とさせていただきます。
市長、 佐藤博正議員のご質問にお答えいたします。まず教育行政についてのご質問および福祉行政についてのご質問につきましては、教育委員会および副市長からの答弁とさせていただきます。次にエネルギー政策についてのご質問、次世代エネルギーパーク構想の提案についてお答えいたします。再生可能エネルギーをはじめとした次世代のエネルギーについて実際に見て触れる機会を増やすことを通じて、地球環境と調和した将来のエネルギーのあり方に関する理解の増進を図る計画について、経済産業省資源エネルギー庁により認定されたものが次世代エネルギーパークとされ、平成19年度から全国で66件が認定されております。全国で最初に認定を受けた北九州市の北九州次世代エネルギーパークは、公設公営のメガソーラー発電所、陸上および洋上風力発電などの再生可能エネルギー施設、バイオマスと石炭を混焼する火力発電等があり、学校社会科見学、企業や行政による視察や社員研修等を通じて、さまざまなエネルギー施設について楽しく学ぶことができることから、国内外から注目され続けております。また県内におきましては、6カ所村が認定を受けており、風力やメガソーラーといった多くのエネルギー施設とともに、村内の新鮮な食材や村内外の特産品が集まる特産品販売所などの観光スポットも合わせて訪問できる工夫が施されており、観光振興にも一定の寄与があるものと認識しております。一方、市内の再生可能エネルギーの状況を俯瞰しますと、木質バイオマスを活用した熱利用と最先端の脱炭素技術を導入したスマート農業である大規模トマト工場が先月稼働したばかりであり、大畑地区の日内岳周辺地域地熱開発事業は導入に向けて調査の途上にあります。そのような中、当市といたしましても、他の次世代エネルギーパークと差別化を図り、より多くの集客を得るためには、計画認定に必要な要件を満たすだけではなく、複数の再生可能エネルギー施設や観光施設の連携等の入念な検討が必要であると考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
教育省、佐藤博正議員の教育行政についてのご質問の1点目、むつ市教育研修センターの役割と活用状況はについてお答えいたします。むつ市教育研修センターは、主にむつ市を含む下北地区の教員研修および教育相談の2つの業務を行っております。教員の研修につきましては、授業力向上や教員の資質向上を目的とし、弘前大学教育学部とも連携し、教員向けの講座を開設いたしており、令和5年度の実績といたしましては、14の講座を開催し、延べ345人の教員に受講いただいております。また教育相談につきましては、当センター内にむつ市教育相談室を設置し、担当指導主事1名、教育相談員2名、自立支援相談員6名を配置し、児童生徒や保護者を対象にした教育相談および不登校児童生徒を対象にした適応指導を行っております。令和5年度の実績といたしましては、教育相談53件、適応指導延べ747人であり、研修および教育相談ともに当教育研修センターへのニーズが高いことから、引き続きセンターに求められる役割を果たしていけるよう努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。次にご質問の2点目、学校教育費、学校運営費は物価高騰に対応できているのかについてお答えいたします。令和6年度予算における学校の施設管理にかかる燃料費等の費用につきましては、物価高騰分を見込んだ内容となっております。また学校運営にかかる費用につきましては、各学校に対し学校運営に支障が生じない範囲で経費節減を呼びかけてご協力いただいております。 予算全体で見ましても、学校給食費の無償化、中学校部活動地域移行支援、冷房設備の整備、およびトイレの洋式化に加え、ICT 学習の環境整備として AI ドリルの導入、電子黒板や大型モニターの設置、およびメタバースの活用など、教育費の占める割合は他自治体に比べ非常に高く、教育には特に力を入れていただいているものと認識いたしておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
斉藤副市長。
佐藤博正議員の福祉行政についてのご質問にお答えいたします。はじめに買い物支援の必要性を認識するに至った経緯あるいは問題意識についてでありますが、令和5年度に町内会と実施したスマイルトークフラットにおいて、さまざまなご意見をいただいた中で、複数の町内会様より、買い物へ行く移動手段や移動販売車の導入に関するご要望があったことから、買い物支援の必要性を認識したところであります。次に、プロジェクトチームの結成の意図と、活動の中で浮き彫りになった課題についてお答えいたします。プロジェクトチームの結成の意図につきましては、買い物支援の課題をより明確にする必要がありますことから、各施策を担当する職員が広く関わることで、多角的視点で検討を加えるためであります。プロジェクトチームにおきましては、現状を把握・分析するため、移動販売車の実態調査、市内路線バスの現況、バス停と高齢者分布の状況調査、交通事業者へのヒアリング調査、他地域の事例の情報収集、保健師、ホームヘルパー、民生委員等へのヒアリング調査、老人クラブや婦人会へのアンケート調査及び SNS を利用した一般の方へのアンケートを実施いたしました。プロジェクトチームの活動から浮き彫りになった課題につきましては、バス停留所の廃止やバスの減便により、買い物の移動手段が限られる等の交通に関する課題、バス停までの歩行が困難な方や出産後間もない方などの支援に関する課題、近所の方に頼みにくい等の地域コミュニティに関する課題など、多種多様な課題があることを確認しております。
佐藤博正議員。
ご答弁ありがとうございます。それでは、順次再質問をさせていただきます。まずは1項目目の1点目の、むつ市教育研修センターについて再質問をさせていただきます。先ほどのご答弁の中に、教職員の研修は14講座で、345人の受講ということは、研修という目的は十二分に達しているのではないかと思います。また教育相談室も開催しており、保護者や児童生徒を対象とした教育相談が53件、そして不登校児童生徒を対象とした適用指導を述べ、747人行っているというご答弁でございました。教職員の研修もさることながら、教育相談、適用指導の数がかなり増えているのではないかと感じております。そこで再質問をさせていただきますが、現行の施設自体は、私が知る限りでは、かなりの年数が経っているのではないかと思います。冷暖房等をはじめ、老朽化が進んでいるのではないかとは思いますが、その対応策はどのようにしているのか、お伺いいたします。
教育部長。
お答えいたします。議員からご指摘いただきましたとおり、当センターは築50年が経過した建物ではありますが、何か不具合があればその都度すぐに修繕を行い、子どもたちの活動に影響がないように努めております。また暑い日や寒い日は冷暖房の設備が整った部屋で安心安全に配慮しながら活動を行っております。加えて少しご紹介しますと、例えばペンキの塗り直しが必要なドアがあれば、子どもたちが自ら図案をデザインしペンキを塗るなど、今の施設だからこそできる活動にも取り組み、工夫しながら施設を利用しているところでありますので、ご理解賜りたいと存じます。
佐藤博正議員。
ありがとうございます。まあ、いろいろさまざま工夫をこなしていらっしゃるということではございましたが、まあ、老朽化が、顕著に出ているのではないかという答弁のように私は取りました。まあ、不具合が出るたびに、修繕しているということではございましたが、また冷暖房が整った部屋で活動しているということ、そしてペンキ塗りをして、現施設だからできる活動のように取り組んでいらっしゃるということではございましたが、やはり築50年には無理があるのかなと私は感じております。まあ、答弁の、冷暖房の設備が整った部屋でということではございましたが、まあ、冷暖房が全館ではないということではないのかなと認識させていただきました。市内小中学校が学習環境を整えている中、また適応指導生徒が増えているということであれば、この状態は看過できないのではないかと思っております。まあ、すぐにでも大会施設での運営を実施しなければならないのではないかとは思いますが、そこで市長にお伺いいたします。むつ市教育センターの代替、また建て替えの考えはあるのかお伺いいたします。
市長。
はい、むつ市教育研修センターの老朽化に伴いまして、まあ、教育委員会において施設の移転や建て替えを検討しているとの報告を受けてございます。まあ、私といたしましても、先般担当指導主事、まあ、そして相談員の皆さん、そして子どもたちとですね、教育研修センターの活動を拝見をさせていただきまして、まあ、全ての子どもたちが学びのために、まあ、児童生徒が安心して活動ができるように代替施設の確保または建て替えを含め教育委員会とともに取り組んでまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。
佐藤博正議員。
ありがとうございます。やはり教職員の皆様や児童生徒に安心安全快適環境を提供すべく、ぜひ今ご市長からご答弁いただきましたように、ぜひ前向きに可及的速やかに結論を出していただき、子どもたちが安心安全な快適な新しい施設で教育を受けることを提案をさせていただきます。続きまして、教育行政の2点目、学校教育費、学校運営費は物価高騰に対応できているのかについて再質問をさせていただきます。まあ、先ほどご答弁にありましたように、教育費に関しては大変頑張っていただいていることは実感しております。まあ、学校運営費に関しましては、私たちが生活している中でもかなり実感しております。教育現場の教職員の皆様はかなり努力していただいているのではないかと思っております。まあ、先日、新聞に掲載されておりました情報では、公立小中学校の教職員1000人へのアンケート調査には自腹経験が7割を超え、1万円以上負担しているのが3割という結果が出ておりました。学校運営に支障が生じない範囲で経費節減というお言葉でございましたが、やはり限界があると思いますし、まして教職員の自腹は決して許されるものではないのではないかと思っております。授業等に影響は決してあってはならないとは思いますが、それは皆さんが同じ思いであるとは思いますが、あえてお伺いいたします。今後予算等拡充を考えなければならないような状況になるうるのではないかとは思いますが、 教育省のお考えをお伺いいたします。
教育省、
ご指摘をいただきました教職員の自腹の負担に関しては私どもも決してあってはならないことであると考えております。先ほどお答え申し上げましたように現状各学校の努力により予算内で賄っていただいておりますが、しかしながら各校からやはり諸物価が上がり大変である、そのような切実な声もしっかりと聞かせていただいております。今後影響が生じるような事態になった場合には予算措置も含め検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
佐藤博正議員。
ありがとうございます。まあ、PTA の問題等々さまざまな事象があり、教職員の皆様日々一生懸命児童生徒に真剣に向き合っていただいていらっしゃると思います。これに金銭面での苦労がつきまとっては不条理だと思います。ぜひそのような事態があった場合は迅速な対応をお願い申し上げます。続きまして2項目目の買い物支援等について再質問をさせていただきます。さまざまな問題がプロジェクトチームによって多種多様な課題が浮かび上がったと思います。まあ、全国的には買い物支援サービス事業者が増えてきており、高齢者であっても日常の買い物に不便さを感じない層が増えてきているとの話を聞きますが、当地域ではそのようなサービスを行っている事業者はあるのか、また旧町村部など地理的な条件を勘案すると事業を参入するには難しい地域と思いますが、市としてはどのように考えているのかお伺いいたします。
健康福祉部長。
お答えいたします。むつ市におきましては商品の配達などのサービスを行っている事業者のほか、個人および法人合わせて8事業者が川内および脇の沢方面を中心に移動販売を行っていることを確認しております。移動販売事業に関しましては旧むつ市では大港城ヶ沢方面、それから地下川方面も一部カバーされているようでありますけれども、県内一の面積を有する当市ではこれらの事業者が市内全域をカバーすることは難しいものと考えております。で、市が移動販売事業に参画していくか否かにつきましては、他の自治体の取り組み事例とも参考に今後の課題を明確化するプロジェクトの過程において検討されるものとされるものの一つと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
佐藤博正議員。
ありがとうございます。まあ、他の自治体の取り組みも参考にしていくということではございますが、買い物の楽しさの提供について移動販売と近くにお店を作るサービス、また移動手段の提供等家から出やすくするサービスや買い物の不便さの解消について買い物代行等家まで商品を届けるサービス、またドローン配送等の先進的技術を活用したサービスについて検討してみてはどうかとは思いますが、その点についてお伺いいたします。
健康福祉部長。
お答えいたします。買い物の楽しさを提供することや買い物の不便さを解消することにつきましては、市民の皆様がお住まいの地域で活力のある生活を営むためには必要なものと認識しております。その手段といたしましては議員ご提案の内容も含めて今後しっかりと検定していく必要があるものと考えておりますので、ご理解いただきたいと存じます。
佐藤博正議員。
ありがとうございます。交通の確保、購入方法、デジタルの活用などさまざまな分野を取り入れていかなければならないと思います。買い物支援については全国的な地域課題として顕在化しつつあり、人口減少、高齢化、流通、交通等視野が広く、単一の組織ではなく 行政組織が有機的に結合しなければ解決できないものではないかと考えます。まあ、現在、福祉分野に調査事業費が計上されておりますが、この課題は福祉の課題だけではなく、むつ市全体の課題と捉えるべきであると考えますが、ご意見をお伺いいたします。
斉藤副市長。
はい、お答えいたします。議員ご指摘のとおり、多種多様な課題であることをプロジェクトチームにおきましても確認しておりますし、買い物支援はですね、行政組織が有機的に結合しなければ解決できないものと認識しております。今後調査検討及び施策を運用する組織の在り方につきましても検討していく必要があると考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
佐藤博正議員。
ありがとうございます。買い物支援が必要な方、いわゆる交通弱者の方は、高齢者のみだけではなく、免許を持たない学生も入ると思いますし、運転免許を返納した方や妊婦、子育て世代の方も入ってくるのではないかと思います。ぜひ、包括的なプロジェクトチーム、お買い物ビジョンバージョン2を期待しております。そして、その課題を一日も早く施策として落とし込んでいただけるようよろしくお願い申し上げます。続きまして3項目目、次世代エネルギーパーク構想についてではありますが、ご答弁にもありましたように、市民の皆様の再生可能エネルギーの復旧もありますが、学校社会見学、企業や行政による視察や社員研修などの経済的な恩恵もあるのではないかと思っておりますし、これをきっかけに官民だけではなく、官民学との事業提携等も発展しうる可能性を含んでいるのではないかと思います。疫学の連携も夢ではないと思っております。先日兵庫県洲本市に行政視察で訪れた際に、地域に貢献する再生エネルギー事業ということで、さまざまな気づきや開き見きがありました。今回このような質問をさせていただいたのは、そこで感銘を受けた部分もございます。当市においても実現可能な要素はたくさんあると思いますので、調査検討を進めていただき、次世代エネルギーパークを提案をさせていただきます。ルル、質問をさせていただきましたが、子どもを真ん中に置いての施策、そして市民の皆様の意見を直接聞くことのできるフラットからの意見の実施と、大変素晴らしいことだと思っております。先ほども壇上で発言をさせていただきましたが、子育て支援という無償化ということが頻繁に各自治体から打ち出されておりますが、無償にすることが本当に子どものためになっているんでしょうか。このことを言えば非難を受けるかもしれませんが、無償化競争のようになっていることにあえて苦言を言わせていただきます。子どもたちから無償にしてくれという声が上がっているのでしょうか。無償になって子どもたちは笑顔になるのでしょうか。また浮いたお金が子どもたちの笑顔に寄与しているのか疑問に思うところもあります。私は子育てが終わり、今の時代から時代遅れなのかもしれませんから、しかし子どものために少なくともがむしゃらに仕事をして、疲れ切った体を帰宅して、子どもたちの笑顔、寝顔を見て明日の活力を得ていたような気がします。こんな昭和の話をしても今の令和の時代には全く合わないと思いますが、子どもたちの笑顔のために頑張ることは今も昔も変わらないと私は思っております。なぜなら家庭の真ん中にいるのはいつも子どもたちであるはずなのです。ぜひ子どもたちの全体を見ていただいて、可能な限りの施策や無償化を進めていただければと思います。他の自治体が実施したからとか、かかる予算が少ないからとか、そのような理由ではなく、 財政規模や人口、さまざまな要件があります。一概に他でやっているというような理由で、今回の提案をしたわけではありません。どうか子どもに、本当に子どものために、そして人生の先輩方々対しての各施策を早期に実現していただければと思います。最後にこの言葉で終わらせていただきます。苦しいから逃げるのではない、逃げるから苦しくなるのだ。ウィリアム・ジェームス、ありがとうございました。